リスナー新たに刻む通りリスナー小手が念とかブレーキリスナー恐れるな Don't worry OK OK いただくセッションウィン待ってるだけじゃあっという間だからダッダッしないでまっ高くジャンプアラウンド5 4 3 2 1 Let go ついてきな今俺ら先導 Going 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 明日を掴むため Dreaming Take a look
というハーブで作られた 100% ナチュラルハーブティー美容と若返りのスーパーフルーツアムラとストレスやアレルギーを軽減する希少ハーブのグルチで作られたアーユルヴェーダーの茶です。ダーナアーユルティーで検索。
読み入り読み入りはいどうぞって覚えるだっち。
リペアショップキューティー、こんな時代だからこそ物は大切に。靴合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
皆さんこんにちは、玉木美穂です。毎月第2第4土曜日午後4時からはレインボータウン FM エモーショナルビートヒゲラジでお楽しみください。皆様のお役に立つ旬な情報やお得な情報満載でお送りしております。
よろしくお願いします。カメロン
新奄美へシンクロせよ、日曜日15時30分から、奄美出身のシンガーソングライター、僕平田明、奄美から和田孝之さん、島唄の牧岡奈美さん、奄美二世ののりのりさんなど、週替わりで奄美の魅力をたっぷりお届けします。新奄美へシンクロせよ、聞いてくださいね。
こんばんは、ナイスクサテライトの時間がやってまいりました。この番組はナイスクの若手スタッフと木場から銀河系まで元気にする大学生でお送りするハートウォームな情報番組です。今夜のお相手はユッピーと
ミラクルミラクルクールクル出版プロデューサーナイスク代表の松尾里夫です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
寒くなりましたね。
そうですね、急にね、今日は特にですかね。
そうですよね、なんかもう秋を感じるなと
思って、
はい、
はい、最近秋短いですね。
あ、本当にな
んかもうこのまま冬に行きそうですが、ね、ちょっとね待ち焦がれてた秋が来て、はい、嬉しいですか。
嬉しいです。
ゆっぴー、秋といえば、
秋といえば、
はい、
読書の秋。
あ、食欲の秋もありますが、やっぱり読書の秋。
読書の秋と芸術の秋、はい
はい、あ、芸術の秋
ですかね。
すごい文化系ですね。
文化系です。はい、ゴリゴリの文化系です。
おな、どんなことするんですか、秋の読書。
いや、あるいは何、読書とか、はい、まあ、芸術でいうと美術館とか行っちゃいますけど。
お、はい、
読書でいうと
まあ交渉、はい、
まあ交渉読書で言うと、はい、ブックフェアとかあるんですよ。そういうのに行ったりとか。
ブックフェア、
はい、
ブックフェア、はいはい、
ブックフェスティバル、
ブックフェスティバル、はい、へえ。
この週末、はい、26と27の土日も、はい、神保町で、
神保町ブックフェスティバル、本の町ではないですか、
はい、本の町神保町でブックフェスティバルが行われるんですよ。
はいはい、
でそれにちょっと、
へえ、何があるんですか、ブックフェスティバル。
ブックフェスティバル、
まあ元々はそこだって本いっぱい売ってるけどさ、まあそうですよ
ね、いや本当にもう、はい、いろんな出版社さんの本が、はい、まあ、出展されてまして、
はい、
しかもその本屋さん自身が、営業さんと編集の方が来て本を出してる、はい
はい、あ、道に出店が出るんだ、
はい、あの
普通はあのたこ焼きとかあの屋台が出るはずだけど、は
い、だけどそこ本っていう、
神保町だけに本の屋台がこう出店されてるみたいな、はい
は
い、
ずらっと並ぶわけですよ。
へえ、どの辺、神保町の、
神保町のすずらん通り、桜通り、
はいはいはい、
あとあの三井ビルディング、
はい、キッチン何階のあるね、あそこの辺ね、
あの辺にこうずらっと本が、
あの端から端まで、
端から端まで並ぶみたいですよ。
結構圧巻ですね。
はい、絶対面白いと思って、うん、で本ばっかりじゃなくって、はい、あのその地域の学校 の、ええ、あの吹奏楽部のコンサートとか、
あ、
そういうのもあったり、
あ、ちょっとお祭り騒ぎじゃないですか。
お祭り騒ぎしてるみたいなんです。
へ
え、土日に、
へえ、はい、あれなんですよね、確かそのブース、出店するブースには、はい、書店員さんが立つんではなくて、
なくて
その出版社の方が立ってるんですよね。
出版社の人が立ってるから、
でなんならそこの編集した方が立ってたりして、
そうそうそう、
その方が直に実は自分が編集した本を売ってたりするんだよね。
絶対面白いですよ。この本のこだわりはとか、どう違うんですかとか聞いちゃえるっていう、
あ、答えてくれるんだ、なんでこの人こんな詳しいんだろうとか、そりゃ編集者さんだからってことだ、うんうんうん、面白そうですね、
はい、絶対面白いので、10月の26日土曜日は10時30分から18時まで、
はい、
で27日の日曜日も10時から18時まで、
お、明日明後日、
はい、明日明後日やっております、神保町で。
この雨大丈夫なんですかね、外でやるみたいですけど。
気になるんですけど、この神保町ブックフェスティバルとインターネットで検索してもらうと、はい、すぐにホームページが出るみたいな、
そうなんですね、
そこにこう情報が出ておりますので、ま
あ、じゃあちょっと晴れることを願いまして、
うんうん、はい、
皆さんぜひ読書の秋をブックフェスタ、ブックフェスティバルで楽しんでいただければな
と、はい、思います。
はい、
ナイスクサテライトではリクエストメッセージを募集しております。宛先はファックス番号東京0356340792、東京0356340792、メールアドレスは info@885fm.jp、 info@885fm.jp まで、メールファックスどんどんお待ちしております。今夜も楽しくお送りしていきます。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りします。
はい、もしもし。
あ、お父さん、私健康食品の会社立ち上げたの。最近は本も出したのよ。
健康食品？この本お前が書いたのか。
御社の取り組みは世の中が知りたがっています。本を出版して会社の名前を広めませんか。お問い合わせは naisk.com、 naisg.com まで。
本屋に イカナイト。
本屋に行かないとの時間がやってまいりました。このコーナーでは毎週編集スタッフである私たちが気になる一冊やおすすめのイベントなどを紹介しています。本日のゲストは夏目出版企画株式会社より斉藤雅之様です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、では早速なんですけれども、夏目出版企画株式会社さん、どんな会社なんでしょうか？
はい、夏目社が昭和28年に創業しまして、はい、編集部は夏目出版企画として今34年目になる2社の形で分かれております。
はい、なるほど。
発行する内容についてはなんですけれども、設立当初は、車の整備ですとか国語関係の副読本、
うんうん、
そしてまたパソコン書としても有名でしたけれども、現在では実用書、教育書、語学書、介護、看護、児童、資格など、幅広く発行しております。
あ、本当にオールジャンルですね。
スタートが自動車の整備技術だったのは意外に知られてなかった、
うん、そうですね、
あ、そうだったんですね、はい、
そうか。でその中で斉藤さんはどんな本を担当されてるんですか？
はい、編集部は11名おりますけれども、はい、特にこのジャンルをというふうに決まっているわけではないんですけれども、うんうん、アウトドアですとか美術書が特に好きで、点数としては多いです。
お、そうか。美術書、はい、なんかデッサンの本とかそんな、書く本とかですか？
そうですね、デッサンの基本書になるんですけれども、はい、タイトルでいくとデッサンの基本ですか、うん、と風景デッサンの基本、あとユニークなところでもずいぶん前になるんですけれども、アニメで見た空と雲のある風景の描き方という本を担当しました。
すごい、確かに風景の描き方とか知りたい人って多そうですもんね、需要がありそう。
それとアウトドアなんですね。
で今回、はい、この番組で紹介させていただく本はアウトドアの本に分類されますよね。
そうですね、
はいはい、今回紹介させていただく本が、はい、山歩きの地図読みドリルということで、
もうもろアウトドア、うんうんうん、だけど地図読みドリル、
はあ、ちょっと気になりますよね、
はい、
この本まず出版されたきっかけっていうのはどんな感じだったんですか？はい、
去年のですね夏に出しましたこれから始める山歩きという本があるんですけれども、うんうん、
はい、
この本 その取材に行きました時に北アルプスだったんですけれども、お昼ご飯とかですねランチのメニューとかケーキとかすごく女性を意識してるなというところが、うんうん、実感したんです。
はい、
今までは山登ってもただ目的に着くということで山小屋とかも通過するだけだったんですけれども、少し楽しみ方とかも、あとその登ってる方々も変わってきてるなというところが実感したということと、監修者は高知山荘さんといいまして、アウトドア用品店、専門店なんですけれども、その打ち合わせを何度か繰り返している時にお店に伺った時にですね、はい、イベント情報というのはお店の前にありまして、うん、例えば8月3日から北アルプス3泊4日ですとか、そういったこの先生とどこどこ行こうというそういった案内の中に地図読み講習ってものがありまして、集まるのかなお客さんはというふうに先生方に聞きましたところ、女性が30代40代の女性が多いと聞きました。またここでも女性というなんか女性に向けて、その地図読みっていうのをもう少しちょっと調べてみようかってなりました時に、石井スポーツ店ですとかモンベルですとか山専門店のお店で結構そういう実際に地図を持って出かけたりとか講習ってのを本当にやってるってことを分かりまして、これ本出してみようと。でただ後発になるので編集部のみんなでどこを特徴にしようかっていう時にドリルっていうところを膨らませていこうか、はい、ということで企画を出しました。
そうか、もう最近の女性はすごいですね、なんか昔は凝り性なのは男子っていうイメージがありましたけど、女性の方がそうやって地図読みはなんかもう 結構されるんですね。
山の楽しみ方はあの女性の方が上手だと思いますね。
あ、そうなんですか。
あの服装にしても、はい、あのなんて言うんでしょう、例えば山へ登って、はい、天気が悪いとしょげてるのは女性、男性の方が多いですけれども、はい、あの女性の方の方が、はい、あの目がキラキラしたりしてます、多いですよ。まあ、それはあの近場をちょっと散策するだけでも楽しいとか、あ、モチベーションも上げ方が上手なのかなというふうに思いました。
なんかそれがじゃあだんだん男性の方にも影響されてみんなが楽しめるようになるといいですね。
そうですね、はい。
地図 の、 そのドリルってことなんですけど、はいはい、まあ、ってことは問題がたくさん載ってるっていうことですか。
う
ん、
そうですね、この本は2部に分かれておりまして、はい、前半が基本情報といいますか、はい、登山地図と白地図の違いですとか、はい、あと地図の記号の見方、そしてまた関係する用具、まあ、コンパスとか必要な用具がありますので、はい、そこを紹介した上で、はい、まあ、応用力を見るためにですね、はい、ドリル編として、例えば地図で今どこにいますでしょうかという場所を探す問題ですとか、あとはまたそれも場所もイラスト化してですね、はい、今平坦なところにいるのだろうか、もしくはその右が崖なのかどうかというような空きが来ないようにですね、写真を載せて、現在地はどこにあるだろうかとか、空きが来ないような問題を、はい、取りまとめたっていうのは、まあ、この本の特徴です。
あ、すごい問題形式になってるんだ、後半が。
いいですよね。
うん、なんかさ、理屈はこう地図の等高線が例えば、はいはい、こう狭くなっているところは急だよとか、うんうんうん、こう間が多く等高線が空いているところはなだらかだよってなんか理科で習った記憶はあるんだけど、
はいはい、
実際その地図見てイメージするとか難しいじゃないですか。
そうですよね。
それをこう問題で本当にできるかなって確かめられるっていうのが画期的ですね。
そうです、ありがとうございます。
実際にちょっと地図に慣れようっていうページとかがあるので、うん、見てみたんですけれども、
はい、
本当に1枚地図が載っていて、
はい、
それでこうアルファベットが振ってあるんですよね。
本当だ。あ、ベーシック A。
いや、その地図を細切れにしたところをですね、うん、ABC でというふうに今いくつかに分けて、
はい、
で、このそれぞれのアルファベットの場所は上の地図のどこにあるのだろうかというふうに。
本当だ。地図に慣れよう編ではですね、1番 A から H は下の地図の一部を切り出したもので、縮尺も向きも変えていません。 A から H は下の地図のどの部分ですか。で、その選択肢の A から H には本当に切り出された小さい地図が書いてあって、上の大きい地図のどこかっていうのを探させるっていう問題がある、はい、
これが初級編なんですよね。
そうです、そうです、
ベーシックですもんね。
なんかパズルのピースがどこにあるか探すみたいな感じですね。
まあ、簡単な問題から、はい、少し骨のあると言いますか、はいはい、難しい問題も紹介しているという。
あ、本当だ。あ、今自分がどういうとこ立ってるかっていう図になってて選ばせるっていう問題もあるんですね。
確かに、その実際に山歩いてて、うん、まあ、確かに左側になんか谷があるように見えるけど、うん、本当にここなのかなって思うと思うんですよね。うん、そういうのがこのドリルをしていくと、はい、ちゃんと読めるようになってくる。
そうです
ね。
なるほど。
すごいですよね。この次の、そのさっき言ってた自分がどこにいるかっていう尾根道とか、
うん、
左手が高くて右手が低い斜面になってるというのも、一枚の地図からどこにいるかを選べっていう問題とか。
うわ、難しいなこれ。なんかね、全部谷っぽく見える。でもどこかは尾根になってるはずなんだよね。
そうなんですよ、どこかは尾根のはず。
で、それは多分前半の基本解説編のところを読むと解き方が分かるようになってるんです。
はい、
なるほど。
あと問題ページの場所もですね、
はい、
代表的な山はもちろんその関東だけじゃなくて、九州ですとか、有名なところの地形も先生の方でうまくセレクトしていただいてるっていうところも、山好きにはが読むと、あ、ここが出てるのかというふうに分かってもらえると思うんですけれども、
は
い、配慮していただきました。
このね、中でページネーション、あ、ページネーションって、ページ割り、うんうん、何ページに問題にして、何ページにその選択肢を持ってくるとか、その辺も先生のいろんな工夫がされてるんですよね。
そうなんです。同じページにすぐ回答が下にあるのではなくて、はい、次のページに、うん、 問題を見て回答を見てっていうことをその何回も繰り返すことによって独自力が、はい、力がつくという
独自力というのは読む図の力ということですね。
そうです、読む地図、はい、
はあ、あそうか、これ本当はね多分編集するときに読者のことを考えちゃうと上と見比べやすいように同じところに選択肢、同じページに選択肢をね、はい、持ってきたくなりますけど、あえて次のページにしてこうめくって選択させるようになってるんですね。
著者の強いこだわりでした。
すごい。あでもこれでね選択肢の形を覚えて探すっていうのが、うん、こう何度も地図を読み込む訓練になるのかもしれませんね。
そうですね、繰り返して繰り返して力をつけていく、力がついていくとおっしゃっておりました。
まさにこのドリル式のいいところですか ね、 そうですね。
あとは地形をイメージするっていう問題だと、うん、本当に実際の風景の写真があって、うん、その下に地図がある、はいはい、でその写真に矢印が振ってあって写真で見るここは地図に置き換えるとどこでしょうっていう問題、はい、これもなんか分かりそうなんですけど、はい、本当にここって絶対思うんですよね、うん、多分山のてっぺんに矢印があったら、うんうん、その地図でいう一番高いてっぺんのところを見ればいいんでしょうけど、うんうん、なんかてっぺんっぽいところがいっぱいあるんですよね、
うん、
本当にこっちって。
あでもこれ本当地図がここまで読み越させると楽しいでしょうね。
そうですね、
当たり前といえば当たり前なんですけど地図の形を見てそれが本当に目の前にあるっていうのを見たら感動しますね、
う
ん、本当に地図ってちゃんとできてるんだって思うんだと思うんですよ、
うん、
この感動が伝わるから
いやぜひ見てほしいですね、
はい、まあ、パズル感覚で楽しめるような、はい、問題を用意して、
このなんか自然の中で楽しむ空間認識力っていうんですかね。
空間認識力高まりますよね、
う
ん、
あそうですね、
うん、2次元の平面から本当に実際の立体を思い浮かべるっていうのもなんか脳のトレーニングになりそうって思います、うん、
脳トレにもいいと思います、
うん、脳トレに効きそうですよね、はい、でこの本その著者の先生は、
はい、
なんかアドベンチャーレースされてる先生だったんですよね。
そうなんです、すごい方なんです、
うん、でその方と一緒に本なんか山登りされたって伺ったんですけど、
はい、この本にも紹介しているんですけれども、実際にその上野原松濤山という山なんですけれども、はい、奥多摩の山に行きまして、うん、それで実際今地図を持って低い山ではあるんですけれども、どういう地形なのかというのを地図を読みながら歩きましょうということにまあなりまして、
うん、
それで、素晴らしいなと思ったのはやっぱりゆっくりゆっくり、今右が谷川でしょ、
うん、
で木はこういうふうに生えててとか、地形をよく見ることによってなんかいろんなものがまあ見えてくると言いますか、以前そこに登ったことがある山だったんです、
はい、
でも違うなということがですねちょうどここから登っていくと左に山際っていうのはスカイラインになって、ここが見えてくるともうすぐ頂上だからというのも、なるほどなと、やっぱり詳しい方と登ると山の見方とか楽しみ方も全然違ってくるなというふうに感じました。
世界が開ける感じなんですかね、なんか今まで同じものだったのが違って見えてくるというか、う
ん、楽しみ方が広がると言った方がいいのかわからないんですけれども、
はい、
普通、まあ、山登りと言いますと頂上を目指して、無事に下山するまでという、
はい、
時間も測って、
はい、
じゃあ3時間で頂上だから、あとじゃあ2時間で下るという、そういった登る頂上に着くことが目的になると思うんですけれども、
はい、
地図ももちろんその地図を見ながら目的地まで確実に着くというところはあるんですが、
はいはい、
まあ、自分が実感したのはゆっくりと地図を見ながら歩くことによってで目的地に行くんですけれども、
はい、
それ以外の楽しみ方っていうのは、まあ風景であったり、樹木であったり、はい、そういったことが違うな、より楽しい、山登りと面白くなるなっていうのを、
はい、
その同行した取材で、はい、取材時に感じました。
登頂が成功したか否かだけじゃなくて、そのプロセスがうんと楽しめる、ね、ってことなんですね、
ね、
あそうか、白地図でね何にもない 地図なるべくね、うんうん、情報がシンプルなものを使って、うん、こうそれと見ながらあここにこんなのがあるなみたいな書き込んでったりとかっていう楽しみが出そうですね。
あの女性の方が多いっていうのももちろん道迷いしたくないからという、うん、その安全の登山のためにということでその地図を勉強されるっていう方もいらっしゃると思うんですが、うんうん、ひょっとしたらばあの私よりもっとうんと先に来て、ええ、先に行って、うん、あの地図ってこんな楽しみがあるっていうのを、うん、あの掴んでるというか、うん、体験までしてるのかなというふうにも思います。
うん、ああそうか。やっぱこの著者の先生がまあ、咲子さんって女性だっていうのも
う、ね、
この、
ねね、
楽しみ方の提案がならではなのかもしれないですね、うん
うん、そうですね、うんまあ、めちゃめちゃアウトドアの方ですけれども、はい、あのアドベンチャーレースにも、まあうん世界的に有名なアドベンチャーレースにも、まあ、出てたりとかですね、はい、あとシンクロクロス、はい、シクロクロスって言いますか、はい、そのバイクのですね、自転車の大会にもその連覇されたとかですね。
すごい、
はい、アルピニストでもある感じの方ですか。これひょっとして随分山に詳しいんですよね。
山に詳しいですけども、あの登山家ではないです。
あ、そうなんですね。
で、あの奥付けにも紹介してるんですけれども、はい、その下にですね、あの大和渓谷社で、あのそういった、地図関係の本とか、はい、まあ、地図読みの本とかも出されておりますので、まあ、今回のそのうちの著者にもまあぴったりであろうということで、うんうん、あのお願いしたと。
はあ、なるほどですか。競技ウレンティーグに取り組んだって書いてありますね、
うん、
あいっぱい確かにいろんな山岳独図ナビゲーション大全、
はい、
山岳地図の読み方使い方、あもう本当にこの地図の読み方についてはもうプロ中のプロの方なんでしょうね、うん、
そうですね、
はい、
あのトレイルランの運営とかにもですねあのお携わっておりまして、そういったコースを確認したりとか、で実際にあのこの本でも少し紹介してますけれども、あの夜中にコースアウトして分からなくなったという電話を受けて、うん、であの今、まあ、夜中なんですけれどね、はい、どういったところ、どこ、いつ何時に通過したのかということをその電話で確認したときに、もう大体場所分かったということで先生一人でもあの助けに行ったという話もですね、
かっこいい、
そういうのもあの地形要は熟知して、
うんうん、
そのすぐ判断できたということが、うん、あの可能になったということだと思うんですけれども、素晴らしい話だなというふうに、はい、トレイルランナーにも読んでいただきたいとおっしゃってましたけど、
もうこの本、はい、本当にそういう方々に向けていろいろ読んでいただきたいんですけれども、うん、この本を通して感じてもらいたいこととか伝えたいことっていうのはどんな感じでしょうか。
はい、あの安全な山登りといいますか、もちろん地図を読むことで行動範囲が、まあ、あの広くなりますので、うんうん、地形目的地つく、あとそのうまく正しく下山できるっていうところもあるんですけれども、はい、そういったそれ以外にですね、先ほども少し申しましたけれども、ゆっくり地図ゆっくりですね、あの地図を持ちながら歩くことで、うん、あのより山の深さといいますか、深い山歩きを楽しめることができるというところをですね、強くアピールしたいと言いますか、まあ、楽しんでもらいたいというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。確かに山をもっと楽しめるようになったら人生もこうもっと楽しく豊かになりそうですもんね。
そうですね、
はい、ちょっと秋にいい本を紹介させていただいたなと思っています。
シーズンね、はい、まさに入りましたからね、
はい、
そうですね、
はい、
これからの季節は本当に美しいですから、
はい、
ぜひお出かけください。
そうですね、はい、本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは夏目出版企画株式会社から斉藤雅之様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
曲はドーバーマンインフィニティのガチです。
match, we can rock. Catch, coach, that you can see. Superman, that you can be.
皆さんこんばんは。時刻は18時31分。本日もナイスク学園のお時間がやってまいりました。レインボータウン FM キバスタジオより生放送でお送りしております。ナイスク学園パーソナリティの宇宙です。
同じくナイスク学園のルカです。このコーナーは今さまざまな場で活躍する巷で噂の学生をゲストにお呼びしてお送りしていきます。ゲストの学生さんに自分たちの活動をお話ししてもらい、すごい学生の存在を紹介するコーナーです。
はい、だいぶ暗くなりましたね。
なりましたね。
この時間帯もね。
はい。
うん、だもうちょっとしたらこのスタジオ外もイルミネーションとか始まるのかなと思うんですけど、うちは大学が寒くなってくるとイルミネーションやるんですけど。
でも負けないですよ、立教は。
もう始まってます？
まだ始まる。今準備始まりました。
あ、ですか。うち昨日ついたんですよ。もう。
あ、負けました。負けました。
いやもうそうか、そんな時期かと思って。もうでもそうですよね、ハロウィン終わったらすぐクリスマスですから、ね、
そうですよ、
暗いですね。
クリスマスに負けないように私は生きていくか
そうなんですか。そういやもう立教は確かにクリスマスツリーとかめっちゃ頑張ってますから、ね、
頑張って
ます。お金楽しみです、
ね、学費がね使われてるからさぞ綺麗に輝いてくれるんだろうと私は思って。
初めてだもんね、見るのね。
初めて
そうだよね。おお、じゃあ楽しみですね。
楽しみです
はい、じゃあ早速入っていきたいと思います。ナイス学園ではリスナーの皆さんからのメッセージを募集しております。宛先は info@885fm.jp info@885fm.jp です。 YouTube でもライブ配信をしておりますので、レインボータイム FM で検索してみてください。お便りコメントお待ちしております。
はい、ナイス学園ではツイッターを更新しております。アカウント名は naisg_student naisg_student、 フォローよろしくお願いいたします。また番組中にナイスク学園のハッシュタグをつけてつぶやいていただくとコメントを拾うかもしれません。ツイートお待ちしております。
はい、じゃあルカちゃん、本日のゲストの方紹介してください。
はい、本日のゲストは明治大学コピアよりゆかさん、ゆまさん、ゆあさん、ななかさんです。あ、ゆめさんです。ゆめさん、ななかさん。あ、もう一回行こう。明治大学コピアよりゆかさん、ゆまさん、ゆめさん、ななかさんです。お願いいたします。
お願いします。
すいません。ごめんなさい。
はい、よろしくお願いします。代表がゆかさん、
はい、ゆか
ですね。はい、はい、明治大学のコピーダンスサークルということなんですが、はい、です、まあ、普段どういった活動をしているのかとか簡単にご説明いただいてもよろしいでしょうか。
は
い、
私たちが所属しているコピアというサークルは、はい、普段は学生イベントや文化祭でこう自分たちの好きなアイドルの曲をコピーして披露するダンスサークルなんですけれど、はい、私たちは、今もう4年生で OG として今活動しています。
皆さん4年生ということで、
はい、みんな4年生です。な、はい、なので今は、卒業公演に向けて、うん、練習をしているところです。はい、
卒業公演か。で、一旦もう引退をして再結集みたいなのがあるじゃないですか。
そうです、再結集しました。
お、はい、で本当の最後の最後に向けて、
はい、
あ、じゃあもうあの4年生だから就職先も決まり、
はい、
それでもう最後の学生生活の集大成みたいな感じなんですね。
はい、
なるほど、わかりました。じゃあ、そうですね、皆さんそれぞれにお伺いしたいんですが、そもそもこのコピーダンスサークルに入ろうと思ったきっかけを教えていただければなと思います。じゃあまずゆかさんから、代表からいいですか。
はい私なんだろう、まあ、純粋にアイドルが好きっていうことで入ったんですけれど、うん、そもそもハマったのは多分この4人の中で一番遅くて、高校3年生の春にこう暇でいろいろ動画とか見ていて、で乃木坂にがっつりハマりまして。
あ、乃木坂なんですか。
そうなんです。
世代的にはもうちょっと前なのかなって思って
た。あ、本当ですか。そう、でも乃木坂にハマって、でこう踊りが可愛いなって思って踊っていたら、
あ、まあ、踊ってたんですか。そう、前から自分でやってたんですか。
そう、
でそれで見つけて、はい、
そう、見つけたんで入りました。
なるほど。あ、最初から踊ってたんですね。
最初から踊ってました。
でも分かります、やりたくなりますよね。
はい、
あ、じゃあ、次はあ、ゆまさん、はい、そっちか、そっちに行きたいですね。はい、お願いします。
もともとももクロが好き で、ライブとかも結構行ってて、でそれで自分でなんか私も家で勝手踊ったりとかしてたんですけど、なんか大学にそういうのがあるっていうのを新関係でチラシもらった時に知って、それで YouTube で調べたら本格的 なんかライブ会場とかでやってて、そこんなことができるんだって思って始めました。
いや、でも確かに知らないですよね、コピーダンスサークルがあるっていうのはね。うん、あ、そうなんですね。でも皆さん結構やっぱ好きなアイドルが元からいたんですね。自分自身がアイドルになりたいっていう思いとかなかったんですか。
ないそれはない。
そうなんだ。じゃあ、次がゆめさん、お願いします。
はい、私もそのアイドルがもともと好きで、うん、一番最初に振りをコピーしたのが AKB さんのリバーっていう曲を小学6年生の時に自分一人で勝手にコピーしていて、そっから結構テレビ番組とかを見ながら自分で覚えてたんですけど、ある時その大学でそういうサークル、そういうのが好きな人たちが集まって、そのなんかフォーメーションとかを組んで、はい、16人とかでやれるっていうサークルがあることを知って、なんか本物のアイドルみたいにその振りだけじゃなくてフォーメーションもやってみたいなって思って入りました。
なるほど、
はい、
いや今僕世代なんで、
はい、
むしろ、あ、そうですよね、リバーとか聞いて、
そうですね、
そっちから入ってるんだろうって思ってたんですよ。
はい、
だからさっき代表が乃木坂って言った時に最近じゃねえかって思ったんですけど、やっぱ昔から好きだったんですね。
そうですね、昔から知ってます。あ、
なるほど。じゃあ最後、はい、長さんお願いします。
はい、
一番話が上手な、
はい、やめてください。はい、私はなんかアイドルも好きだったんですけど、はい、なんかそれよりはなんか中学からずっとダンスをやっていて、
ヒップホップとかですか。
あ、そうです。で6年間ずっとダンスやってて、まあ、大学でもダンスサークル入ろうと思っていろいろ探してたんですけど、うんうんうん、なんかこうパッとするダンスサークルというか、 なんかときめくダンスサークルに出会えず、で明治内でそのときめくダンスサークルに出会えなかったので、うんうん、まあ、多大のサークルに入ろうかなとも考えたんですけど、はい、なんかせっかくなら明治 に通うんだったら明治の人たちに見てほしいなとか、あとなんだろうな、もっとなんか大学生でしかできないことがしたいなと思った時にアイドルコピーダンスの存在を見つけて、すっごいチヤホヤされてたんですよ、コピアが。
あ、そうなんですか。
なんかキラキラしててめちゃめちゃチヤホヤされてるのを見て、おいいなみたいな。でなんかオーディション制なんですけど、なんかオーディションとか落ちたら恥ずかしいじゃないですか、4月から悩んだんですけど、まあなんか1回しかないチャンスだったらやるかと思って受けて今に至るっていう感じです。
オーディションで入るメンバー決めてるんですか。
そうです、オーディションなので30人ぐらい受けて、11人受かったみたいで、まあ、4人辞めちゃったんです7人なんですけど、はい、オーディション制です、毎年。
あ、そうなんですか、はい、じゃあ1年生みんな入れるわけじゃないんですか。じゃあ選抜なんですね。
なんか一応
、そうなんだ。そういう感じなんですか、コピーダンスサークルって。明治だけですかね、それは。
いや、どうなんだろう、どうだろう、うん、その大学による。
そうなんですね。あ、じゃあかなり明治はハイクオリティなんですね。
いやいやいやいや、
なんか僕あのコピーダンスサークルっていうと、どうしてもあのユニドルの大会のイメージが強いんですけど、大会とかはやらないんですか。
大会は以前は結構毎年のように出場させてもらってたんですけれど、最近は大会に出るっていうよりは自分たちで一から公演を作り上げていこうっていう方向で活動してまして、はい、なので一昨年からかな、あのこう単独公演。
そう、単独公演。
そう、はい。
それは大学のキャンパス内とかでやるんですか。
いや、都内でこうライブハウスとか
公民館とか借りて、
は
い、最初は公民館みたいなとこ借りて、
はいはいはいはい、
であのレベルアップしてライブ会場で借りて、
へえー、あ、でもそういうイベントを作る企画とかも全部自分たちで、
はい、そうです。
MC とか、
MC とかも
やるんですか。
はい、構成とかもね、
構成も、はい。
めちゃくちゃ大変じゃないですか、イベント作りみたいなね。
大変ですけど、やっぱ自分たちのこうなんだろう、一番やりたいっていうことを実現できるので。
しかも出演がメインですからね。
そうですね、
なんか大会とかだと6分間とかでこう友達をたくさん呼ばないといけないってなったら、なんかせっかく来てくれるのにたった6分し
か
パフォーマンスできないってなっちゃうと、なんかもったいないとか、なんか申し訳なさもあったので、2時間とか来てもらえるといいなと思って。
2時間とかやるんですか、っていうかそもそも
2時間やります。
めっちゃ大変じゃないですか、踊ってるんですよね、だってずっと。
ずっと踊ってます。
何曲くらいやるんですか、2時間で。
今30曲。
30? すごいな。それをコピアで30やるんですもんね。
コピアで30やります。
他呼んだりしないんですもんね。
呼ばないです。
わあ、すごいな。大変ですね、めっちゃ体力ありますね。
体力との勝負。
リハとかもあるから、結構ずっと、
そっかそっかそっか。でそのたんびにあの、まあ、コピーするアイドルさんに合わせていろいろ衣装とか変えていくんですよね。
そうですね、
はい、
それも自分たちで。
自分たちで、
うん、手作りで、はい、できれば本家に近づけるように。
なるほどね、うん、そっかそっか。ライブ会場とかも結構お金かかりません？よ、
いやー、ね、かかります、ね、
かかります。そこが一番
ですよね。
かかります。
どんくらい、あ、聞いていいんですかこういうの。
ぶっちゃけ、ぶっちゃけ。まあ今回卒業公演で、
はい、
使わせていただく会場はまあ大体70から80ぐらい。
あ、そうなんですか。70、80、それがまあ会場費ですよね。
会場費です、
プラス衣装代とか。
はい、
スタジオ代とか
舞台設備費。 そうですね。
ああ、その辺はみんなあれですか、持ち回りで、持ち回りというか自分たちでバイト代とかで出すんですか。
さすがにちょっとその金額を自分たちで出すの厳しいので、まあ、企業さんに協賛いただいたりとか、
あ
と最近流行ってるそのクラウドファンディングとかに挑戦してみたりとか、
うんうん、なるほどね、
まあ、してます。
企業とかに出してもらうときって営業に行くんですか、自分たちで。
営業に、なんか障害担当みたいな感じの子がいて、
はい、
あのちゃんとこう企画書出し て, て
くれ、こういう時間があるので協力してくださいっていう感じで。
すごいですね。結構先輩頼ったりするんですか。
いや、
コピアの先輩がいる会社とか。
あ、それはでも考えたことなかったです。
あ、そうなんですね。 今確かに頼ればいいの
って、ね、何もないところから自分でアポ取って、うん、みたいな感じです、
うん、まあ、でも確かに皆さんまだ7期ですもんね、
うん、
まずそんなに先輩が多いわけでもないか、
みんな女性だし、うん、女性しかいない、あ、
そっかそっか、いやでも絶対それ後輩たちはやった方がいいですよ、
確かにそうですね引き継いでおきます、
めっちゃいいアドバイスしましたけど僕であとクラウドファンディングなんですね、
はい、
クラウドファンディングについてなんかさっきルカちゃん分かんないって言ってたんですけど、
うん、分からなかったで初めて多分なんか聞いてる人分かんない人いると思うのでもう一回教えていただきたい
まあクラウドファンディングってなんか例えばこう夢を何か夢を持ってる人だったり、うん、何かこうなんかプロジェクト立ち上げたい人が、まあ、お金がないからって言って諦めちゃうんじゃなくて、そのやりたいこととかに共感する、うん、こう周りの関係ない人たちからあのお金を集めてプロジェクトを達成したりだとかする、うん、あのシステムというかサービスで、うん、あのお金いただく代わりにこちらからも何かリターンとして、まあ、私たちだったら T シャツをプレゼントするとか、うんうん、チケットなんか優先エリアチケット券をプレゼントしますとかいった感じでこうお互いビビンになるようにこう達成目標を達成しましょうみたいなサービスです、う
ん、なるほど理解しましたもう大丈夫
それを今もやられてるんですもんね、
今もやってます、
そうですよね、なるほど、でそれが卒業公演に向けてってことなんですね、
はい、
じゃあそこはあの最後あの告知の部分でいろいろ教えていただければなと思うので、はい、ってか、はい、そうだね、告知していただきたいことがいっぱいあるので、ね、そこの時間長く取りたいので一回ここであの締めさせていただいて、はいはい、あの皆さんから本日あの感想というところを先にお伺いできればいいかなと思います、はい、まあ、あんまラジオとか出ないですよね、
出ない、全然
初めて、
本当ですか、ありがとうございます、どうですか代表は
でもなんか私打ち合わせの時から緊張してたんです、は
い、絶対そうです、いや
緊張してたんですけど、でもあの話してみてすごい楽しいです、今
ありがとうございます、
ありがとうございます、
美馬さんは、
なんかコピアで MC とかやるのもすごい苦手で、喋、うん、るのすごい苦手なんですけど楽しかったです、
ありがとうございます、はい、MC やるんですかやっぱ、
いやみんなそれぞれなんかやるタイミングがあるんですけど、いつも一言くらいしか喋んなくてそれかカミカミみたいな
今日大丈夫でしたね、
今日はまあセーフ大丈夫かな、
大丈夫、一番今日私が噛んでるから
じゃあゆめさんお願いします、
なんかすごいあの進行とかがすごいもうきっちりやってくださったので、もうこちら側もすごく話すことができます、ありがとうございます、
最後奈良香さんお願いします、
もうこの今私このヘッドホンから自分の声とかいろんな声聞こえるのがすごい楽しくて、う
ん、最初なんか違和感ありますよね、
うん、なんかこれ何の音楽聞こえるのかなと思って、うんうん、自分の声聞こえるみたいな、
面白いですよ、ね、
すごいテンション上がって
ありがとうございます、じゃあ代表を最後あの皆さんを代表してですね本日の、はい、告知をお願いでき
る、はい、します、
はい、お願いします、
はい、まずじゃ直近のイベントからお話ししますと、うん、11月4日に明治大学の学園祭の明大祭がありまして、その4日のもう1日中ですね、午前中から午後の最後のステージまでコピアとして私たち踊らせていただきます、はい、
なるほど、
はい、でその詳細についてはツイッターとかインスタグラムで公式のがあるので、うん、それをチェックしていただけるといろいろ書いてあるので、はい、ぜひ調べてみてほしいです、
はい、
でツイッターのアカウント名を教えしたいんですけれど、うん、はい、アカウント名は COPIA7thCOPIA7thです、ぜひ検索してみてください、はい、であと先ほど、お話ししました卒業公演ですね、
うんうん、
これが12月の2日、はい、月曜日の夜なんですけれど、はい、新宿の新宿レニーっていう西口から歩いていけるライブハウス、ライブスタジオ、う
ん、ラブの、
うん、ラブの、
ラブの、
あ、そう、ラブっていう、わかりますか、
へえ、
そうなんです、そこの会場でやらせていただくんですけれど、はい、まあ、先ほどお伝えしました通りクラウドファンディングやってまして、
うん、これがあと10何日か、
うん、31日までなので、
もうちょっとなんですね、
はい、
ぜひ
支援を
お力を、
はい、お力をいただけると
お願いします、
はい、ありがたいです、
はい、 ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。それでは本日のゲストは、次は間違いません明治大学コピアよりゆかさん、ゆまさん、ゆめさん、ななかさんでした。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ナイスクではマスコミ出版業界を志望するインターン生を募集しております。お申し込み方法はナイスクホームページ naisg.com ナイスク .com からアクセス。たくさんのご応募お待ちしております。それではこれにて本日のナイスク学園は閉校です。ありがとうございました。
また次回お会いしましょう。そして引き続きナイスクサテライトは続きます。最後までお楽しみください。お送りする曲はワンダイレクションでストーリーオブマイライフです。
お別れのお時間がやってまいりましたが、ゲストには引き続き夏目出版企画株式会社から斉藤正幸様をお招きしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、エンディングのコーナーではまた別の本をご紹介していただけるということでして、
はい、
キリンの解剖記、
はい、今年の7月に発行しまして、とても評判のいい本なんです、
はい、
著者は郡司メグさんという方で、本の内容はですね、子供の頃から、小さな頃から、キリンが好きだった女の子がですね、うん、先生がキリンの研究者になりまして、はい、約10年にわたり30頭近くを解体解剖し、そして、ついに8番目の首の骨を見つけるまでのですね、奮闘記となっています。
おー、すごい。30頭も解剖されてる先生なんですね。
そうなんですね。
すごい。この先生の書かれた、読み物の本ってことなんですよね。
そうです。
なんか夏目社さんの意外な感じがしますが、
うん、そうですね。
そういった本も出されてるんですね。
今では自然科学系の読み物の本も、うんうん、少しですが発行しています。
はい。
はい、
解剖記ということで、うん、先生のエッセイみたいな感じなんですかね。
そうですね。
非常に注目されている先生で、はい、世界で最もキリンを解剖した研究者とも言われているそうなんです。それで26歳の時にですね、はい、日本学術振興会育士賞といいまして、はい、学術研究の発展に寄与することが期待される優秀な若手研究者にですね、はい、与える賞を、受賞されて、これからも活躍が期待されている先生です。研究者です。
すごい。そうだ、
1989年生まれ、まだ若い。
現在30歳です。
2017年3月に東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程を修了なんです。ああ、優秀な方ね。
そうですね。
ちっちゃい頃からキリンが好きだったんだ。
そう、
はあ、そのまま思いをずっと持ち続けてるってすごいですね。
研究者というのはそういう方が多いようですね。夢を諦めず、
発行部の首の骨見つけちゃいますね。
この本のポイントがですね、はい、文章がすごく上手で面白いんです。長い首の謎を解き明かしていくまでの過程はですね、推理小説の本を読むように謎解きそのワクワクさせてくれますので、はい、ぜひ皆さんに読んでいただきたいと思います。
なんかこのあれですね、じゃあ解剖学ってこういう学問なんだっていうのもちょっとわかるのかもしれない。そこが楽しみかも。
そうですね、
ありがとうございます。すごい面白そうなキリンの解剖記という本も皆様ぜひチェックしてみてください、はい。今夜は楽しいお話本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
本日は書籍山歩きの地図読みドリルを編集されました夏目出版企画株式会社の斉藤正幸様にお越しいただきました。またぜひご出演ください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今夜のお相手はゆっぴーと
松尾理央でした。
それでは良い週末を。この後は岡村陽一のシネマスクエア、引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。
自分のペースで行けばいい。
この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りしました。
暗い暗いトンネルで何かにつまずいてしまった。冷たいアスファルトに寝転んで自分の弱さに涙する。右も左もわからずに手探りで歩いてきたこの道だけど、振り返ればきっと自信という足跡が残ってる。次第で